皆さんおはようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は終末論のその4ということで、焦点は神の国、そしてメシアの王国千年期ですね。そこに焦点を当てていきたいと思います。私たちが今扱っているのは終末論ですけれども、これはこの世の終わりのこと、そしてここに書きましたけれども神のご計画の最後のことですね。それを学んでいるわけです。神の遠大なるご計画にとってこの終末論は非常に重要です。この終末論によって神のご計画が完成するからですね。ですから私たちは今そのゴールの部分を考察しているわけです。この世に対する神の究極的な御目的を知るということは今日いかにして生きるかということに関わってくるわけですね。ですからゴールを知るということは非常に大事です。聖書は人間史を意義あるものとして描写しています。人間史、人間が織りなす歴史ですね。神不在の歴史もあります。そのすべてが意味があるものとして聖書は語っています。人間史の目標、あるいは個々人の人生の目標ですね、それがどこにあるのか、それを聖書に基づいて神の御旨に置くならその人生、そして人間史は素晴らしいものになるんですね。ところが残念ながらこの世はほとんど聖書から得ようと、何も得ようとしないわけですね。ですから間違った方向にどんどん行ってしまうという悪循環が繰り返されているわけです。そのような意味で私たちは聖書を学びたいと思っている群れですので、そこからこの今どのようにして生きればそれが神の御旨であって、そして今の世ではなく後の世でいかに多くの報酬を得るか、そういうことを学んでいくことができるわけですね。でヨシェルの会ではこの聖書ですね、聖書に基づくわけですから聖書が本当に信頼に値する書物であるかどうか、このことがすごく大事なんですね。ですから私たちはこのヨシェルの会でこの聖書がもう人間の技になるものではない、神の書であるということを何度も何度も確信してきたわけですね。ですから聖書が本当に信頼に値する書であれば、そこに書かれていることを私たちはそのまま受け入れることができるわけですね。そしてそれを信じなさいと、その著者、聖書の著者が言っておられれば、私たちはそれにそのまま従えばそこに約束されているものを全部得ることができるということになるわけです。このようにはっきりと行く先が示されているような書物っていうのは他にないわけですね。人間の書物は間違った方向に導きます。でも神の書は必ず創造者の御旨の方向へと導いてくださるわけです。ですから私たちは自信を持ってこの書に従っていきたいと思います。今までこの多角的多面的構造の聖書を見てきましたね。どこから見ても聖書は一貫しています。それは著者がお一人だからなんですね。66章もあるんですけれども全部内容が一貫しています。それは著者がお一人、1600年にわたって書かれた聖書の著者が一人ということは人間ではないということですね。超人的な力、能力を持ったもうこれは創造者である神以外におられないということです。ですからこの世の時空を超えた次元からの書、まさに神の霊感による書を私たちは学んでいるわけです。神の書に対してこのような認識に立って聖書の学びに取り組んでいくとき、初めて私たちは聖霊の大働きによって聖書を理解することができます。聖霊の大働きがなければ私たちは聖書を理解することはできないんですね。ですからやはり聖書を学ぶときには聖霊の助けを願って、そして読み進んでいくということが必須になります。終末論のその2で私たちは7つの論点を学びました。その7つの論点のうちの3番目が千年支配、神の国でした。今日はここに焦点を当てます。キリストの千年支配、あるいは神の国ですね。実はこの神の国と一言で言いますけれども非常に複雑なんですね。 そしてキリスト信仰って一体何なのか、何を信じるのかという時に神の国に入るっていうことが目標になってるんですね。それはどういう意味なのか、今に関わることなのか、あるいは未来だけのことなのか、いろんな疑問が出てくるわけですね。今日はそのことを解明していきたいと思います。千年期に関する諸説が見通りあるということをその時学びました。私たちはそのうちの一つですね。今日そこに焦点を当てます。歴史的に最も古い見解である初代教会が独占的に取っていた前千年期説、簡単に言えば前千年期説ということになるわけですね。再臨、主の再臨の後、この千年が始まるわけですね。ですから再臨は千年期の前に起こるという意味で前千年期説という言い方をします。主が来られて、そして再臨が起こるわけですね。あるいは千年期前再臨説という言い方もできるわけですね。でこの言い方に惑わされてしまうと何が何だか分からなくなってしまうんです。とにかく主が来られて千年期が始まるということが分かっていただければいいと思います。キリストが再び来られるとき、キリストはもう1回目に来ておられるわけですね。それは御降誕の時ですね。これを初臨と言います。初臨の後昇天されました。ですから今主は地上にはおられないわけです。しかし弟子たちに約束されたことは再び戻ってくるということでした。ですから主が再び戻って来られる時、主はこの地上に千年間の御国支配を、御国の支配を始められるということなんですね。地上で千年間、これは果たして私たちの感覚の千年間なのか、神の側の感覚からの千年なのか、それは分かりません。でも一定期間という意味です。一定期間ですね。千年という長さを私たちの感覚にこだわる必要はありません。でも間違いなく一定期間、黄金時代が来るということですね。キリスト自らがこの世全世界を支配される、その時代が来るわけです。そしてその後ですね、千年の後、常しえの御国へと移っていくことになります。でここら辺が千年支配神の国です。そしてその後に常しえの御国っていうのがあるんですね。これ一緒かと思うと全く一緒とは言えないんですね。ある意味で違います。でも一緒とも言えるんです。で非常に聖書っていうのは二面性があるので、それを理解しないと難しい表現っていうのがいろいろあります。とにかく神のご計画は常しえの御国に移った時に完成することになるわけですね。でキリストはこの究極的な常しえの御国のことを一回だけ聖書の中で語っておられます。これは父の御国という表現なんですね。マタイの福音書の13章の43節、父の御国という言葉がここにだけ使われています。でこれは常しえの御国という意味で使っておられるわけですね。でそれ以外は天の御国とか神の国という表現になっています。で天の御国というのは、これはマタイが独占的に使っている表現です。でマタイ以外のマルコ、ルカ、そしてヨハネですね、神の国という表現を使っています。でマタイの中には数箇所神の国という表現も出てきます。でもマタイは主にユダヤ人に対して語ってるんですね。ユダヤ人は直接神という名前を語ることを嫌ったんですね。ですから神の御国とは言わないんです。神の代わりに天に置き換え、天におられる神ですね。ですから天という時にそれは神の意味なんです。そういった形で直接名指しをしない、そういうユダヤ人の風習に従ってマタイは天の御国、天の御国という形で語っています。でもそれは神の国と全く同じ意味なんですね。ただこの父の御国だけはこの天の御国とか神の国とは違うということですね。それを頭に入れていただければいいと思います。千年期説に関して表を挙げておきました。そしてその後前千年期説の説明を挙げておきました。これに従って学んでいきます。千年というある一定の期間を隔てて2つの復活が起こります。2つの復活ですね。第1の復活と第2の復活です。 でこれは黙示録の19章から20章ですね、主に20章を見ていただきますと全部書かれています。大地の復活というのは信じる者の復活です。義人の復活という言い方をしますね。幸いな者たちのよみがえり、これが大地の復活で、キリストが再臨されるときにこれは起こります。そして第二の復活ですけれども、これは信じない者の復活です。悪者の復活ですね、これは第一の復活に預からなかった者がすべてこの第二の復活でよみがえることになります。これはキリストの千年支配の後このことが起こるわけですね。ですから千年隔てて二つの復活があるということを聖書は語っています。信じない者の最後の審判というのがよみがえりの体が与えられた直後行われます。そしてその後新しい天地、新しい都が下ってきます。そこに第一の復活に預かった者は全員入ることになるわけですね。ですから第一の復活に預かった者は裁きがないので、幸いな者たちのよみがえりということになるわけです。観覧期というのがよく聖書に出てきます。でこの観覧期の考え方なんですけれども、観覧期というのは文字通り、苦難の迫害の時というのが観覧期になるわけですね。で二通りの見解が可能です。このどちらも解釈に入れることができると思います。一つ目はダニエル書の9章の27節のところに、この言葉が聖句が根拠になっているわけですけれども、キリストが再臨される前の7年間ですね、7年間の、この時期ですね、そこにも極めて、非常に、困難な時期が来るわけですね。ユダヤ人にとってもヤコブにも苦難の時という言い方ですね。それを観難期というふうに考えます。ですからもう最後の7年間がこの観難期なんだという考え方ですね。これが一つあります。それから二つ目は、これはもう皆さんがなんとなく考えておられることではないかと思います。キリストが来られて神の国がこの世にもたらされて以降ですね、迫害がクリスチャンの上に始まったんですね。でヨハネの黙示録を書いたヨハネ自身もその迫害のただ中にいたわけです。つまりその時からもうすでに迫害はキリスト者の上に起こっているわけです。その迫害苦難ですね、それを再臨に至るまで、つまり再臨の主が来られますと私たちはもうそういったものから解放されるわけですね。ですから今もう2000年経ってます。果たしてあとどれぐらいで主が来られるのか分かりません。でもこの間ですね、この間クリスチャンの迫害はずっとどの時代もあったわけです。これを全部この観難期というふうに考える考え方ですね。そしてただキリストが再臨される直前はこれがものすごく度合いが高まるということですね。非常に困難、これまでかつてなかったようなという表現を主はそのような表現を取っておられます。そのようなもう大変な難度の観難期が訪れるわけですね。ですからそういった意味でもう主の再臨の時にまだ生きていないキリスト者であっても何らかの形で患難を経て信じて亡くなっていった方いっぱいおられるわけですね。ですからそういった方たちの苦難迫害、それを全部この患難という意味の中に入れるということですね。それは十分考えられます。ですからこれはどちらが正しいというのではなく、最終的には患難は非常に厳しくなるけれども、でもこのような形で捉えていくことができるわけですね。私たちが考察していくこの観難後景況説ですね、観難の後主が来られる、そして信じていたものが景況されるということですね。景況というのは空中に引き上げられるという意味ですね。ですから主が来られる時期が観難の前なのか観難の後なのかで意見が2つあるわけです。で私自身はこの観難の後主が来られて、信じているものは敬虚される、そして、御国に入るという考え方をとっております。この観難後敬虚説では、 キリストの再臨はキリスト者の群れである教会が大患難期を経た後起こります。もうこれ以上患難が続いたらもう誰も生きていることはできないという、そんな時ですね、主が現れるんですね。そして一瞬の間に信じていた者は天に上げられて、よみがえの体に変えられます。気がついたら常しえに主と共にいるということが起こるわけですね。この時信じて亡くなった人々、それまでその時全ての人が生きているわけではなく、2000年の間に信じて亡くなっていった人がいっぱいいるわけですね。そういう方たちはまだよみがえの体が与えられないで、天界のパラダイスですね、で待っているわけです。でその人たちがまず最初によみがえります。つまり死んだキリスト者がよみがえるわけですね。それから旧約時代の聖徒ですね、まだ福音の光には照らされていないけれども、ヤーウェの約束ですね、父なる神の約束を信じて亡くなっていったアブラハムをはじめ、旧約の聖徒ですね、その人たちもすべてよみがえります。ですから信じて亡くなったものがすべてよみがえって、そして同時に、その時生きている、私たちが生きていれば私たちということですね、が敬虚されるということになるわけです。ですからいずれにせよ主イエスキリストを信じて亡くなったもの、そして旧約時代ヤーウェの約束を信じて亡くなったものは全員間違いなくよみがえりの体が与えられるということです。それを心配する必要はないわけですね。神の側でそれを完璧にしてくださるわけです。このような敬虚が起こりまして、よみがえりの体ですから空中に自由自在に上がり、そして下ることもできるわけです。そのような形で、パルージア、これはキリストが再臨される時の一つの言葉なんですけれども、到着という、待っておられた、待っていた王が到着されたというのがパルージアなんですね。キリストはそういう形で再臨されます。その主と出会って、そして常しえに共にいるということになるわけですね。でこれが患難期、患難後敬虚説ということになるんですけれども、実はここで2つの説が出てきましたね。前千年期説と、そして今の患難後敬虚説ですね。でこれ一つで、皆さんがこの一つを信じているかというとそうではないんです。前千年期説は皆さん信じています。ところがそのほとんどの方は患難前敬虚説を信じているんですね。でこれが世に有名ないわゆる敬虚が再臨より先に来るということです。だから教会は患難を経ないで敬虚で挙げられて、そしてしばらく時が経って、それが3年半なのか、あるいは7年なのか、あるいは中には7年以上前にその敬虚が起こるといういろんな考え方があります。そしてその後再臨があるという考え方ですね。つまり敬虚と再臨が別の時期に起こるという考え方、これが実はほとんどの霊的指導者が取っている立場なんです。でも前回の時にそれが聖書的にほとんど裏付けられないということを学びました。ですからもし聖書が何を語っているかに従っていけば、その夢のような話ですね、もう楽にこう挙げられるという、それはもう喜びには違いないんですけれども、でも聖書的な裏付けはできないんですね。そういう意味で、私自身は聖書に基づいて患難後敬虚説を取っています。非常に少数派のグループです。でも最近はこの説に目覚めてきたというか、映画などもこの説にのっとった映画っていうのは今まで全然なかったんですね。でもそういうのが出始めています。少しずつ考え方が変わってきているようですね。いずれにせよ、その最後の部分、敬虚がいつ起こるかということが違うだけで、それ以外の点では同じ立場に立っています。ですからキリスト信仰の真髄は全く同じですから、その最後のところが違うからといって反目し合うような、そういうものではないということですね。その最後が違うだけということを頭に入れていただければいいと思います。さて、信じるものとか信じないものとか、救われるもの救われていないものということがここでその差によって分けられてしまうわけですから、このことをその意味を知るということは非常に大事になってくるわけですね。そこで罪が始まったその聖書の歴史ですね、そこから見ていきたいと思います。 ですからまだキリスト信仰の意味が分かっておられない、方、罪人という意味が分かっておられない方は、ここまで遡ることによって一体神はどういう意味の救いを人類に提供されたのかということが分かると思います。ですから今日は聖書の概略ということを挙げておきました。これに従って神が私たちに提供してくださった救いがどういうことなのか、そのことをまず見ていきたいと思います。神の人類救済のご計画ですね、遠大なご計画です。神は最初の人類を作られた時からすでにこのご計画を持っておられました。神は天地、生き物、人を創造されました。ですからこのご計画がすでにあって、神はこの天地、そして動物、人類ですねを作られたということですね。神は人が地で神ご自身との楽しく充実した人生を送ることを望まれました。神の家族の一員として人は作られました。動物はそこには入ってないんです。人だけですね。神の似姿である人ですね。人に対しては神の家族の一員という特権ですね。これが神のご計画の、人類救済のご計画の最初です。ところが神のご命令に背くという出来事が起こりました。これは創世記の1章から3章を見ていただければ全部書かれてますね。サタンを通して罪が入ったのです。サタンは実は人を騙す前にすでに神から落ちていた人なんですね。落ちていた天界の被造物です。もう罪を犯している存在です。そのサタンが人を騙したわけです。そして罪が人に入ります。このことによって人は神との正しい関係を失ったわけです。失格ですね。神の目から見ますと失格者になったわけです。最初の人類の神への反逆の結果、この世に悪と死が入りました。罪の結果、死がこの世に入ったことをどうぞ覚えておいてください。罪の結果、死が入りました。ですから、この罪が始まる前、起こる前には死というものはないということですね。ここら辺が非常に、この紛らわしくなってますので、しっかり覚えておいてください。人は皆罪人と呼ばれるようになります。罪人という意味ですけれども、これはこの世の法的な罪を犯すという意味ではありません。それは目に見えるところの罪なんですね。でも聖書が語る罪というのは心の中の罪すべてです。それが罪人の姿、つまり神の前に堂々と立つことのできないこの後ろめたさを持っているのですね。それが人間ということです。ですから人は皆生まれながらに神に反逆するもの、神の掟に従うことのできないものとして生まれました。しかし神は人をこの罪と死の中に捨ておかれなかったんですね。もし神がもうこれで失格者だからといって捨ておかれれば、今のような人間死はなかったということになります。神は人をご自分の家族に迎え入れるために、これが初めからのご計画ですね。初めから大いなるご計画を持っておられた。そして罪人の中から救いを行うための手段としてアブラハムを選ばれたわけですね。でアブラハムは偶像崇拝の地に住んでいました。ですから神に選ばれる前は、周りの人と同じように偶像の中にいたわけですね。ただアブラハムの中にはそれに対する疑問の思いがあったと思います。神はその思いに応えられたわけです。ですからその人をその偶像崇拝の地から取り出されて、神の器としてカナンの地に移されたということが起こります。アブラハムとその子孫のイスラエルが選びの民として選ばれました。選ばれた理由というのは特別な民だからではないということですね。そして神の証人とされたわけです。神は罪の許しと、ご自分と人との関係を取り戻すためですね、最初の正しい関係に戻すために、このヘブル人、アブラハム、イサク、ヤコブ、この血筋ですね、その血筋に、ダビデがいるわけですけれども、イスラエルの王ダビデですね、ユダヤ人、このダビデの系図に連なる人、イエス・キリストとして地に来られる道を備えられたわけです。ですから神ご自身が人を救うために、このダビデの血筋の人として 地上にお生まれになるという道ですね。これ以外に罪人を救う道はないんです。というのは罪人の背後にいるのはサタンなんですね。サタンを滅ぼさなければ人の罪は滅ぼすことができないんですね。サタンを滅ぼすことができる人は人の中にはいないんです。罪人ではサタンを滅ぼすことができないんですね。神ご自身が滅ぼさなければ、サタンを滅ぼすことはできない。そのために神ご自身が、この救いの手段として地に来られたわけです。それは人を滅ぼさないで罪と死を完全に滅ぼす道であった。死と罪、これを人に入れたのはサタンなんですね。そのサタン、根源をなくして滅ぼしてしまえば、もう人間の問題は解決するわけです。それは二度にわたる来臨ですね。巫女が天から地に下られて地に住まわれるという方法を通してそのことは行われることになります。最初の来臨は苦難のしもべとして、二度目の来臨は栄光の王としてなんですね。あまりにも違いますね。最低の状態が初臨であれば、最高の状態が主の再臨ということになるわけです。このことを通して罪人を復興させてご自分との関係を完全に元通りにする、これが贖いということになります。贖いというのは最初の関係に戻すということです。人は最初神との正しい関係の元で生かされることになったわけですね。ところが罪が入って死が入って、そしてこの関係が失われた。ですからこれをもう一度元に戻す、これが贖いという聖書用語になります。神の御目的は全ての人がご自分と共に完全な環境の下で完全で清く愛すべき家族関係に生きるようになることです。神の家族の中に入れられるという特権ですね。祝福、これが救いという意味です。これが救いです。ですからご利益宗教とは全然違うということに気づかれると思います。この世で何か得をするとか恵まれるとか、神に帰依すればその祝福が戻ってくるという、そんな小さなものではないんですね。これは常しえに関わることです。神の最初のご計画に戻されるため、その道を選ぶというのが主イエスキリストの道、贖いの道ということになります。この神の縁台になるご計画の筋書きの考案者は神ご自身です。その書が聖書ということですね。その聖書の中の主人公も神ご自身なんですね。神は全てを私たちに、手の内の全てを見せて私たちに私たちが救われるようにと招いておられるということになります。この人類の救いを聖書は神の国に入る特権、神の国に入る祝福という形で語っています。それでは聖書の語る神の国というのをいろんな角度から見ていきたいと思います。実にいろんな角度からこの神の国は語られています。もうこの聖句を挙げ出したらキリがないぐらいいっぱいあるんですね。それぐらいこの神の国には重点が置かれています。神の国は常しえです。旧新約両聖書の中の、翻訳、いわゆる神の国という言葉が使われているこの翻訳ですね、そのギリシャ語は、これは何か神の国というとその場所的なものを私たちはイメージしてしまうんですね。その建物とかその地とか国とか場所ですね。そうではないんですね。このギリシャ語は神の支配、神の掟、神の主権という意味なんです。どこにもこの領域的、場所的、そしてそこに集まる人々の集団とか、そういうものはこの意味の中に入ってないんですね。神ご自身の支配、神ご自身の主権、これが神の国ということになります。いろんな意味で神の国は語られています。ですから私たち その日本語から来るこのアイデアですね、イメージですね、それをこの変えないと神が、聖書が語っている意味を履き違えてしまうということになるわけですね。神の国はすでに今この世に突入した、これが聖書が語っていることなんですね。つまり私たちのただ中にある霊的現実です。 霊的現実という時には見えないんですね。それが私たちにとっては大きな問題になるわけですね。見えないんです。でももう神の国はキリストが来られたことによってこの世に突入したわけですね。ですから神の国の祝福を信じる者はこの世においても受けることができるわけです。見えないんですけれども神が背後に働いておられます。それを求める者には神からの祝福がこの世においてもあるということですね。ヨハネは神の国はこの世の現実であるということを語っています。ここに黙示録の一章の9節を挙げておきましたけれども、ここで実はこのヨハネは自分のことを信仰告白しています。その告白の言葉の中には 私はあなた方の兄弟であるというふうにユダヤ人に信じる者たち、迫害を受けて苦しんでいる信じる者たちに対してヨハネは語っているわけですね。私もあなた方と同じ主にある兄弟姉妹であると。そして私はイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているという表現をとっているんですね。この3つがヨハネが私は今こういう状態にあるというふうに告白しているわけです。ということは苦難のただ中にいるんですね。ですからある意味で主が約束したことを何も経験していないように見えるわけです。でもヨハネは苦難と忍耐、これは現実にあるわけですね。でも御国っていうことを言ってるわけですね。もう御国に生きているんだっていうことです。目には見えないけれども御国の祝福を得ているんだという形の告白をしています。キリストは神の国の存在を告げることによってご自分のこの地上でのミニストリーを始められました。神の国が近づいた、備えよっていう形ですね。神の支配が近づいた、ですからそこに入ることができるように備えなさいという形でミニストリーを始められたわけですね。見えなくても神の国を宣言するということは、これはキリストの教えでありキリストの例えに反映されている趣旨なんですね。ですからキリストが教えられた、そして御言葉が述べられ例えで語られました。その趣旨は全て神の国の宣言であったということです。神の国を述べ伝えるということは福音を述べ伝えることに等しいという聖書の箇所があります。挙げておきました。それから神の恵みの福音を証しするという表現ですね。これも神の国を述べ伝えることと等しく語られています。いろんな表現が捉えていますけれども、結局は神の国を述べ伝えるということです。そうであれば私たちキリスト者がもしするとすれば、福音を伝えるというのは神の国を伝えるということになるわけですね。神の国は霊的現実である、そこに今入れるように備えなさいということですね。これが福音を伝えることであり、キリストを証しすることであるわけですね。また使徒の働きでパウロは神の国のことを証しするということを神の救いという形で呼んでいます。神の救い、つまり神の国のことを伝える、神の国のことを証しするということですね。救い、キリストによる救いというのは、つまりこの神の国に入る備えをしなさいと述べ伝えることですね。これが何度も何度もいろんな形で聖書の中では出てきます。そしてあるところで悪霊を追い出された死は、この神の国っていうのは人の目で認められるものではないということを言っておられるんですね。それはあそこにあるとかあそこにあると言って目に見える現実ではないということを言っておられます。ですからこれが実は人々がなかなかこの見えない救いですね、救いに入ることが難しいと感じておられる理由なんですね。でもキリストはあるところで私はこの世のものではないということを言われましたね。それと同じようにキリストを信じて神の国に入ったものはこの世のものではないんです。まだ肉の体がありますから、死ぬっていうことがやってく死が待ってるわけですね。ですから全くこの世のもののように見えるかもしれないんですけれども、この世に生きていてもこの世のものではないというのが、これが主が言われたいわゆるキリスト者の生き方ということになるわけです。 まあ、いろんな形でパウロは例えばこの義と平和と聖霊によるその喜びが神の国のメッセージであるということも言っています。ここに大体主なことを挙げておきましたので、聖書のいろんなところでいろんな表現にぶつかると思うんですね。でも皆表現は違っても言っていることは同じです。つまり神の国というのはこの世のその喜びとかそういうものとは一切無縁であるということです。義とか神が喜ばれることですね、それに、価値を置くこと、これが神の国に生きるという意味になるわけですね。霊的成長に役立つことを追い求める、これが神の国に生きる者たちの役割ということになるわけです。まあ、神の国というのは聖霊の働きがなければ広まることはできません。ですから聖霊の働きと、この福音を述べ伝えることを通して、この神の国はどんどんこの世に広まっていくことになります。ですから私たちの役割は伝えることですね。御言葉、福音を伝えること、そして聖霊の働きによってそれは全地に広がっていくことになるわけですね。神の国は終末論的に解釈される。この終末論的という意味なんですけれども、これは神の国というのは現実今の問題なんですけれども、究極的には神の国に入るという目標に向かって私たちは歩んでいるわけですね。つまりこの究極最終点というのは終末に関わることなんです。ですから終末論的にしか神の国というのは解釈されないということです。ゴールは終末にあるということですね。全人類史の人間史の終末的ゴールがこの神の国ということになります。神の国はすでに始まりました。しかしまだ未来のことなんですね。再臨の主が来られますと信じている者はその時神の国に入ります。これが相続ということになります。相続なんですね。相続に預かるという表現がいろんなところで出てきますね。これが、主が来られる時に信じていた者は神の国に入る、つまり相続を得るという意味になります。ですからこのように置き換えることができるということを頭の中に入れていただきますと、聖書いろんなところでいろんな表現が使われていますけれども、結局は言っていることは同じことであるということがお分かりになると思います。このキリストの初臨によってもたらされた神の国ですけれども、これはすでにしかしまだという特徴があるんですね。すでに起こった、しかしまだこれから起こる、でこれが聖書が語っている、まあ、二面性ともいえる神の国を見るときに、私たちの現在の状態から見ますともう起こってるんですね。これが一面です。ところがもう一つ別の、ですからコインでも裏と表があると同じですね。同じものなんですけれども、見る面が違うわけですね。そうしますと終末の時にはそれが完成するという形で最後のゴールに行くわけです。その時は、今まだですけれどもその時にはゴールに行くわけですね。ですからもうすでに、しかしまだというのが、これが、神が語られたこの神の国の現実ということになります。神の国のキリストによる支配ですね、神の国がもたらされた、そしてキリストはもうすでに神の国が来たということはキリストが支配しておられるということです。ところが実際にはこの世を見ますと、とてもキリストが支配しておられるとは見えない、思えないような悪霊とかサタン、打天使の働きっていうのが盛んなんですね。でこういったことを私たちはこの二面性で理解していかなければいけないことになります。神の国はただ中にある、これは御国のすでに来たという部分になります。すでに来たという部分はただ中にあるという神の言葉、これは正しいわけですね。そして、全ての栄光でキリストは再臨されますね。王として再臨されます。その時はゴールですけれども、その完成を私たちは今待ってるわけですね。その完成を待っている、つまりそれが御国の、今はまだですけれども最終的にはそのことが起こるわけですね。そういった意味でこの二面性がこの神の国を理解する上であるということになります。ここに図示しました。これを見ていただくとすごくわかるのではないかと思います。 地上と天上、下が地上ですね。そして天上というのは、これは天、神が支配しておられるところ、天です。この世の時代という、今この世とかこの時代という表現が聖書で使われています。これは地上における今の私たちの時代ということになるわけです。私たちよりも1世紀の前の人たちにとってもその人たちの時代ですね。それがこの時代ということになるわけです。それがずっと人間史において続いているわけです。でその中で、キリストがご降誕されましたね。そしてその後生涯宣教されて神の国をもたらされた後よみがえって昇天されました。でこのもたらされたことによってここからこの二面性、神の国の二面性というのがもう始まっているわけですね。つまりキリストがもたらされたことによって神の国はこの地上のただ中でも始まったんですね。ところがキリストは今天上に昇天されました。そして天において父の右の座において支配しておられるわけですね。今天から支配をしておられます。でこの天の支配に関しては私たちは見ることはできないわけです。この天での支配というのは実は次に来る世ということなんですね。次に来る世がもう天においては始まっているわけです。でも地上にいる私たちの肉の目ではそれが見えない。でも霊の目では私たちはもうすでに次の世に入ってるんですね。ですから この二面性という形でキリストのよみがえり以降、次キリストが再臨されるまでの時ですね、この二重性、二面性があるということになります。ですから信じる者は地上にいても天の支配のもとに入ってるわけです。ということはもうよみがえの体が与えられる、永遠に生きるという約束が信じる者に与えられたとしたら、地上にいてまだ肉の体を持ちながらもう永遠に生きているということになるんですね。でこれが非常に複雑な二面性ということになります。そしてこの二面性が今は信じる者だけの目にこのことがはっきり分かるわけですね。ところが一般の人はそれが全然見えないわけです。まだ地上は誰も死なんて、この支配していないとしか見えないわけですね。でそれが全てのものに認識される、時というのが主が再臨されていこうということになります。主が再臨された後は全てのものがこの二面性を一つの現象として見ることになるわけですね。ですからキリスト者というのはもうすでにこの地上に降りながら先に来る、これから来る時代の特権に預かっているものということになるわけです。神の支配はこの世では完全には認識されません。ですから分からない分からないと一般の人が言ったとしてもそれは当然なんですね。見ようとしなければ、霊の目で見ようとしなければ見えない現実ということですね。人間史というのは神の国と悪の力との戦いで彩られてきています。キリストが来られてから2000年、神の福音、神の国が始まったと言いながら現実には悪の力が非常に強くなっているわけですね。とても神の支配が起こっているように見えないわけです。でこれが二面性のゆえということになります。もうすでに神の国は来たんですけれども、それは信じる者の間でそれは現実のことです。でも信じない者がほとんどですから、あそこではまだ悪がこの世を支配しているわけですね。これが今の世ということになります。神の国は次に来る世に属します。まだ未来のことですけれども、人として来られたキリストとキリストの宣教によって神の国はこの世の人間史に突入したという言い方ができるわけですね。信じる者には神の国の素晴らしさの前味わいが許されている。ですから私たちがこの困難の中にあっても喜びに満たされているということは、この前味わいを味わっているからなんですね。これは霊的な喜びということになります。終末論的神の国のこの世における現実ですね。これはもう聖句からもういっぱい挙げることができます。ごく限られたものをここに挙げておきました。今イエス・キリストは父の右の座について支配をしておられます。昇天後、 神の国をキリストは地上にもたらされました。そして地上から離れて今天上におられますけれども、そこで支配をしておられるわけですね。でこのことを、御使いガブリエルは、マリアに告げる言葉の中で明らかにしています。ルカの福音書の1章のところを見ていただきますと、マリアに、マリアが御子をこう会員した、その時にその祝福ですね、その言葉を語っています。つまり神の約束を語ったんですね。それはダビデの子孫の常しえの支配がキリストにおいて成就する、その子供ですね、キリストにおいて成就するというその御言葉、神の約束をマリアは受けたわけです。その子供が生まれたということはもうそれが始まったということですね。ですからこれが一つの裏付けになります。キリストご自身のお言葉でもこのことは裏付けられます。キリストはマタイの福音書の28章の18節のところで、これは最後のメッセージです。弟子たち、キリストがもう昇天されるとき、弟子たちを残していく最後のメッセージですね。その時に、私は天においても地においても一切の権威が与えられていますということを言って昇天されたんですね。ということはもう支配は間違いなく始まっているということです。この世の悪い面ばかりに目を向けて、主はどこ行ってしまわれたのか、まだ主の支配は始まっていないではないかという絶望的な状態に落とされてしまう、そういうこともあると思います。でも間違いなく主は支配しておられるということですね。キリストが昇天されたとき、キリストはこの約束のダビデの王座に就かれたわけです。王として君臨しておられます。そしてまたあの使徒の働きの2章のところに書かれているペンテコステの日のペテロの説教ですね。その中でペテロはこのキリストがよみがえられて、そして昇天された、そして今神の右の座に就かれたということは、これはダビデ契約の成就、つまりダビデの血筋の王が生まれて、そして常しえに治めるっていうその約束ですね、それの成就であるとして解釈をしています。このようにもういろんな形でこのことは裏付けられるということになるわけです。2つ目は、信じる者には新しい天の国籍が与えられたということですね。天の国籍が与えられています。そして神の国に移されています。もう私たちは国籍は天にあります。ですから中には国籍のない方もおられるかもしれません。でもイエス・キリストを受け入れれば、その方の国籍は天にあるんです。地には国籍がなくても、天に全ての人の国籍は信じることによってあるということになるわけですね。もうすでに私たちの国籍は天にあるということになります。3番目は、王がいるということは神の国が存在するということですね。このように王が確実に来られて、そして天上で支配しておられるということが聖書で裏付けられているわけですね。ということは目に見えなくても神の国は現実であるということになります。そして神の国を述べ伝えるということは神の国があるということですね。こういった形で聖書にはもうありとあらゆるところに裏付けがあるということですね。病人を癒して死人を生き返らせて悪霊を追い出す王の力、そのような力をキリストは発揮されましたね。それは神の国が存在する証です。これはもう旧約の預言者たちがメシアが来ればそのような技が起こるということをもう予言しているわけですね。全部その成就ということになります。すでに神の国は存在しています。そして罪の許しに関すること、これは神から来られたメシアしかできないことですね。神の国が存在する紛れもない印ということになります。そしてこの罪の許しを述べ伝えるということは誰にでもできるんですね。私たちが宣教するとしたら、罪の許しが主によってもたらされたということを告げることはできるんです。でもその許しを与えることはできないんですね。それを授けることはできない、救いを与えるということはできないんです。でもキリストは宣教と同時に救いを与えられた、罪を許してくださった方です。でこれが主が癒されるときに 罪が許されたという形で癒しを行っておられるわけですね。私たちは決してそういう形で癒しをすることはできません。あなたの罪が許されたというのは神にしか言えない言葉なんですね。キリストは手っ取り早くそのような形で、罪が癒された、取り除かれた、救われたということを宣言されたことになります。神の国は永遠の命に等しいものとみなされています。これは聖書の至るところで神の国イコール永遠の命です。神の国に私たちが入るということは永遠の命に生きるという意味ですね。もう一つ言えばもう全部がこの満たされるというそんな状態ですね。神の国はよみがえりをもたらします。よみがえりの体でなければ永遠に生きることはできないんですね。ですからもう一つは神の国に入るといえばその他付随することは全て満たされるということになります。ところがですね、このように私たちは確信を持って、もう私たちは神の国に生きているんだということが言えるわけですね。しかしあまりにもこの世の悪がひどいわけです。それはサタンがこれを妨害するために必死になって働いているからなんですね。そうしますと、すでに来たが完全でない神の国を私たちは見るときにジレンマが起こるわけですね。これがこの世に生きるキリスト者のジレンマということになります。マルコの福音書の10章の23節から30節のところで、キリストに従う者たちは神の国に入っているはずなのに、すべての祝福を先取りしているはずなのに、まだ迫害、憎しみ、患難、病、死に直面しなければならないという一見矛盾と見えることが起こっているわけですね。でこれは先ほど言いましたけれども、まだという現実ですね。もうすでに神の国が来たんだけれども、まだ完成ではない、その時代に生きているためにこのようなジレンマが起こります。このマルコの福音書は時間があれば後から少し詳しく考察したいと思います。テサロニケの手紙の第2の1章の4節から11節ですね。神の国にふさわしいものに対する、この世の迫害と患難は、これは神の裁きが正しい印であるという表現をしているんですね。もうとんでもないことが書かれているわけですね。患難とか苦しみに遭っているということは、あなたが神の国に入っていることの証拠なんだっていう、ということは苦しみは当たり前ということが書かれているんですね。普通ご利益宗教は正反対のことを言うわけですね。もうすべてのことから解放されます。やりたいこと、願っていることを何でも叶います。そのためにこれだけの帰依をしなさいということですね。ところが聖書の救いはそのようなことを語っていないんです。じゃあ救い、この神の国を信じる、神の国に入るということは全くこの世ではこのひどいことなのかというと、そうではないんですね。本当に信じて、それを受け入れる者にはすごい祝福、霊的な祝福があるんですね。それは実際に全てを捨ててそこに入らないとわからない。でそれがこのマルコの福音書の10章の23節から30節のところ、そしてその前の金持ちの青年が、の質問ですね。そこに反映されています。時間があれば後から見たいと思います。ヘブル人の手紙の2章の8節ですね。ここにもこの書かれていますけれども、これは神、キリストは万物をその足の下に従わせられた、つまり支配に置かれたということを語っているんですけれども、今でもなお私たち地上にいる者は全てが従わせられていないのを見るという、これは私たちの肉の目で見ると正しいことですね。そういった矛盾、ジレンマがここの言葉にも反映されていますね。ですから聖書はそういう意味で、この一見矛盾と思われるような逆説的な、真理ですね、それが非常に多く語られています。背離とも逆説とも言えるような内容ですね。でもこれは決して矛盾ではないということです。二面性を持って考えると、どの視点から見るかによってそれは両方とも正しいんですね。それでは光と闇の隠喩に入っていきたいと思います。聖書はまた至るところで隠喩が使われていますけれども、 特にこの光と闇ですね、この意味よく用いられています。このジレンマ、キリスト者がこの世で経験するジレンマがこの緊張関係で表されています。キリストも新約聖書の著者もすべてこの世の暗闇と主に従わない者たち、つまり悪者ですね、それをキリストの光とキリストを信じる者との対照で語っています。キリストを信じる者が光であれば、キリストを信じないこの世の者たちですね、それは暗闇ということになるわけです。その対比で語っています。そしてこれは実は預言者イザヤが語った預言の成就ということですね。聖書というのはこの時に突然そういう教理が真理が与えられたというのではないんですね。すでにもう語られている、このような時代が来ると語られていて、そしてそれが成就ですということはもう本当に確実なんですね。そのように前もって語られていて、そして 何年何世紀も経てそれが成就するわけですね。もうこれを受け入れざるを得ないわけです。誰がこの書を書かれたか、神ご自身だからそのことができるわけですね。すべてを最初から最後まで把握しておられる方がこのことを語っておられるということです。キリスト者への奨励として、光の子供らしく歩むようにということが語られています。これはこの光と闇の戦いというのはキリスト者自身にとっても必ずしもいつも認識されるわけではないんですね。ですからはっと気がついてみると闇の世界に入ってしまっているということが起こりうるんですね。ですから聖書の基準に戻って光の子らしく歩くということですね。つまり光の中に生きることができるような歩みを取りなさいというのが、これがキリスト者が間違った方向に行かないようにという奨励の言葉になっております。究極的にはこの光はもう勝利しているわけです。ただ私たちはこの肉の体がある間は、まだ勝利を味わう、完全には味わうことができないんですね。ですからいつも祈りを通して神との対話で私たちは疑問を投げつけていくことになります。主よ、今私たちは勝利に預かっているはずなのに、今私はこういう問題に関わっています、どうしてですか、主よ解決を与えてください。そしてそういった対話を通して神はその時に必要な御言葉を授けてくださいます。すでにここに表されている言葉ですね、それによって私たちは励まされてそれを乗り越えていくことになります。そして人生の最後、死が訪れた時に勝利の凱旋をして、この世ではもう待ちに待ったその栄光にも近づくことができるわけですね。であとは再臨の主の時に体、蘇りの体が与えられて、全ての完成ということになるわけです。そのような私たちはジレンマの中に、生きています。でメシアの初臨で実は神のご計画の全容が明らかにされました。でこれは新約時代に生きたものと旧約時代に生きたものとを比べますと、旧約に生きたものが見えなかった部分ですね、これがイエス・キリストの初臨によって全てが明らかにされたんです。ですから私たちはこの特権の時代に生きているんですね。今はもう全部全容が明らかにされています。これ以上付け加えることはないわけです。ですから新旧両聖書、これで十分ということになります。もうこれ以上のものを加える必要はないんですね。新約聖書が明らかにしたのはメシアの来臨は2回にわたるということです。旧約ではそれが1回なのか2回なのか、そんなことはほとんどわからなかった。ですから預言者たちが語るときには1回の来臨だから、メシアが来られる、メシアが来られる、ヤーウェが来られる、ヤーウェが来られるという形で語っています。でそれが新約になって初めて実はこれが2回にわたるものであるということが明らかになったんですね。ですから今私たち新約に生きる者にとっては、神のご計画の全容が明らかにされていますので、再臨を待つということができるわけです。この使徒の働きの20章の27節のところで、これはパウロですね、パウロの最後の言葉なんですね。もういよいよ自分がこの全てのやるべきことをやり尽くして、もう主のもとに近づくその時が来た。その時に この神の全容を私はあなた方に、残されるものですね、すべて伝えたということを、パウロは言ってるんですね。ですから私たちもこの全容を残される者たちに伝えていく役割を担っているということです。自分たちの子供、孫、ひ孫、そして周りの人たちですね、この全容を伝える必要があるわけですね。そしたらその役割を終えて、天の主のもとに凱旋ということになります。ですからパウロにとってはもう今すぐにでも主のもとに行きたいということを何度も言ってますよね。それぐらい主のもとにあるということはこの地上で生きるよりもはるかに素晴らしいことなんですね。でもこの全容を解き明かすまでは、神がそのことを許されなかったんですね。でもそれが終わった時に、ペテロはパウロはいよいよ主のもとに召されることになったわけです。新約においてもヘブル語聖書が語っているこの終末論構成ですね、つまり2つの時代、ヘブル語聖書もこの2つの時代のことを語っています。今の時代と来たるべき次の時代ですね、これを語っています。で新約も同じです。ですからそういった意味で新旧両訳聖書は一貫しているということになるわけですね。この世と次に来る世、この聖書の終末論を理解するというのは鍵となります。つまり2つの時代、この世そして次に来る世ということですね。でこの2つの対照的な時代ですね、それを叙述するのにもう聖書にいろんな箇所があります。ごく一部を挙げておきました。コリント人第1の13章の12節、ここでは、今の時代というのは、この実物を見ているのではないという言い方を、パウロはしているわけですね。つまり鏡で見ているだけで、本物を見る時が来るということです。つまり今は映像の時代ですね、しかし本物を見る時代、実物を見る時が来るということです。それからルカの福音書の16章の8節では、この世の子らと光の子らの比較になっています。テモテ第一の4章8節は今の命と未来の命、それからヘブル人13章の14節では2つの都が比較されています。2つの都ですね、永遠の都というのはこの世の都ではありません。来たるべき都は永遠の都ですね。ですから後に来ようとしている都が永遠の都という形で語られています。で実は都というのはバビロンとエルサレムが対照的に語られていますね。でバビロンというのは滅びる都、この世のサタンの支配の都という象徴的な言葉ですね。それに対して、エルサレムというのは天から下ってくる新しいエルサレムに象徴される神が人と共に住まわれる常しえの都ですね。そのように都を用いて神は現在とそして次に来る世を語っています。それから今の状態と後の状態がヨハネ第1の3章の2節のところですね。そしてこの2つの時代は質が違います。この世というのは悪とか悪徳、そして神の御旨に反逆する、そういったその支配の時代ですね。これがこの世に象徴されています。そして次に来る世というのは神が支配される時代ですね。神というのは人間ではない、罪のない方です。完璧な方が支配される、その時代が来るということですね。それからこの世には死がありますね。これは死があるということは罪の状態で常しえに生きることを神が許されなかったという意味で神の憐れみ、愛の結果なんですね。サタンに騙されて罪が入ってしまった、もしそのまま常しえにエデンの園から命の実を食べて生き続けるとしたら、なんとも哀れな人生ということですね。神はそれを許されなかったんですね。死をもたらすことによってそこからの解放の道を、つまりよみがえの体に新しくされるということですね。その道を神は与えられた。ですから人が死ぬということは肉の体のからの解放という意味で、これは次のステップ、信じる者にとっては次のステップに入る大事な境目ということになります。ですから私たちは死を通さなければよみがえの体を得ることができないので神の国にも入ることができないんですね。 もちろん霊的には神の国に今入ってますけれども、実質的に入るのはこの肉の体が滅びた後ということになります。その次ですね、義と不義が混在しているのはこの世ですね。しかし次に来る世は全ての悪と罪が滅ぼされます。サタンは今日この世の神と見られています。この世はサタンが支配しています。だから悪がはびこっているんですね。そして聖書が語っているのはこれ以上良くなることは絶対ないんです。文明がどんどん発達してもますますそれが悪い方向に使われていきます。人を脅すためとか威嚇のためとか、それはもう私たちが日々経験していることですよね。ですから文明が発達すれば発達するほど、神は人は神になりたい、神のようになったということで誇ることになります。つまりますます悪がはびこることになるわけですね。そういった意味でサタンは今日この世の神ですね。しかし次に来る世ではサタンは滅ぼされます。ですから神の義が諸悪に置き換えられることになります。今はこの世では本当にごく少数の義が全て悪に置き換えられてしまうサタンの支配の時代なんですね。ですから正しいものが踏みにじられて、それが無に帰されてしまうわけです。でもその正反対が次に来るよってことになります。このような形で2つのようなことが書かれています。キリストの初臨がもたらした2つの時代は重なっています。先ほどのこの図表を見ていただきますと分かりますよね。つまり信じる者にはこの天上のこの現実は理解、霊的に理解できるわけですね。これをキリストの初臨がもたらしたわけです。ですから2つの時代は重なっています。でこの2つの時代の重なりというのが、つまりこの世と次に来る世というこの2つのこの違いですね。それはすでに、しかしまだというのと全く一緒ということになります。すでにというのがこの世ですね。そしてまだというのが次に来るよということです。ですから言葉は違いますけれども、同じことが繰り返し繰り返しいろんな形で語られています。ですから聖書はこの何を語っているのかわからない、神髄はわかるにしても、イエス・キリストを信じる信仰によって救われ永遠の命に至る、その神髄はどなたでもお分かりになるんですね。ところが読めば読むほどいろんな表現が使われていますから、一体何のことが書かれているのか分からなくなります。でも今言いましたように、この世とか次に来る世、これはすでに、しかしまだと全く同じことですね。それを違った表現で語っているということになります。次に来る世というのはキリストの支配の世ということになります。キリストの支配はすでにこの世に始まった。ですから矛盾に聞こえますよね。まだ待っているはずなのにもう始まったんですね。ですからこれが二面性ですね。見えない部分のところ、それを霊の目で私たちはもう見てるわけです。ですから始まったんです。私たちはもう天に生きてるわけですね。よみがえりの体に生きているんです、霊的には。でもそれを待っているっていう、その完成を待ってるわけですね。次に来る世は常しえの命の時代です。でも常しえの命はすでに始まった。これは私たちがキリストを受け入れたその瞬間ですね、もう常しえの命に生きるものになります。それが覆されることはありません。私たちがキリストを信じ続ける限り覆されることがないんです。これが福音です。何の努力もしなくてもイエス・キリストを受け入れる、その信仰によってその瞬間私たちは永遠の命を得てるんですね。でそれが覆されるというのはいつもし覆されるとしたらどうして覆されるのか、それはイエス・キリストを否定した瞬間ですね。ですからどんなに何の技とかそういうこと関係なく、これは全部神の側で私たちを天に入れてくださる、永遠の命に入れてくださる、あるいは入れないということは神の側の問題ということになるわけです。ですから私たちは一度告白した信仰を持ち続ける必要があります。持ち続ける必要というのは、この義務を果たすとか何か仕事自分の技をするとか、そういった意味ではありません。信仰を持ち続けるということですね。 イエス・キリストを受け入れたので私はもう永遠に生きるものとされたという喜びにこの人生を送るということです。非常に単純ですよね、ですからその確信を皆さん持っていただきたいと思います。次に来る世は新しい創造の時代です。ある意味で新しい創造はすでに始まっています。私たちは主によって日々新たにされていますね。これは御言葉が語っていることです。キリスト者はこの世に生存しながら未来の命を生きている、その恩恵を味わっている未来の民なんですね。私たちはもう未来に生きているんです。古い肉の体を持っていますけれども、未来の恩恵をもう味わっているということですね。聖書は2段階での救いの特徴を至るところで語っています。救いに関連して信仰、義人、そして神の子としての受け入れ、それから贖いということ、これはもう私たちにすでに起こった現実ですね。イエス・キリストを受け入れた時にもうこれは起こったんですね。しかしこれは未来の祝福でもあるわけです。これが完全な形で現れるのは私たちがこの肉の体から解放された後ってことですね。肉の体がある間に私たちはすでにこの約束を得ているわけですね。そしてそれはもう現実、私たちのものになっています。でもそれが本当に周りの人からもそうだというふうに認められる、それはよみがえりの体が与えられる時代ということですね。救いは2段階で起こります。このように今私たちはすでにキリストにあって救われています。でもこの完成は主の再臨の時に起こるわけです。そうしますとキリストがこの救いをもたらされてから再び来られるまでの、つまり2つのこの来臨の間ですね、今の時代に私たち2000年生きているわけですけれども、この2つの時代の間にキリストを受け入れて救われたキリスト者はこの世にいるわけですけれども、間違いなくこの主のものである、それがこの世のものでないように彼らもこの世のものでないというキリストのお言葉に私たちはこの確信を持つことができるわけですね。この世のものではない、キリストご自身が言われましたよね。この世のものでないようにあなた方キリストに従う者ももうこの世に属しているのではないということですね。ですから光の子らしく最後までその信仰を全うする生き方をしなさいということです。でこの信仰を全うするということは、私たちはこれが確実であるということを知っていればどんなこの迫害にも耐えることができるんですね。でもしこの確信がなければ、あるいはそれと似たようなことを言えばそこに移ってしまうかもしれないですね。そういう意味で確信を持つということはすごく大事です。でもしまだ確信に至っておられない兄弟姉妹がおられましたら、ぜひこのメッセージを語っていただきたいと思います。このようにいろいろ見てきましたけれども、この聖書のパターンというのはどこにでも結局同じことをいろいろ変わった表現をとって、変わった形で語っています。違った言葉で表現してますね。でもパターンは一つです。明確で一貫した終末論的構成になっています。そしてはっきりとこの二面性を語っているわけですね。キリストの初臨以降ほぼ2000年前ですね、この救いはもたらされました。そしてこの救いということは、つまり神の国に入る今の時代と、そして次に来るべき時代ですね、この二面性ですね、これが語られています。キリストの初臨というふうに私たちが言いますときには、キリストのご降誕、そして死、よみがえり、そして昇天、全部をひっくるめます。その一連のことですね、それを全部ひっくるめて私たちはイエス・キリストの初臨という言い方をするわけですね。初臨によって次に来るよというのがこの私たちの時代に持ち込まれたんですね。キリストがきっかけになって私たちは次に来る世を味わうことが許されたということです。霊的に味わうことが許されたわけですね。このように次に来る世はすでに突入しています。そしてキリストの初臨はこの世の終わりに位置づけています。これはどういう意味かと言いますと、ここに福 複数形単数形っていうふうにややこしいことが書かれているようにちょっと戸惑われると思うんですけれども、実は、この翻訳っていうのは複数であろうと単数であろうと全部同じ一つの言葉で訳してしまってるんですね。で、翻訳の問題は非常に多くあります。先ほど言いましたマルコの福音書の箇所でも翻訳で読みますと何のことを言っているのかわからないような箇所、英語などそしてまあ原書ですね、原書は読めないのでわからないんですけれども、その原書から直接訳されて英語訳などを見ますと非常によくわかるんですね。で、特に日本語には複数形単数形の区別がないために、このはっきりと世の終わりが複数形で語られている世の終わりと、それから単数形で語られている世の終わりが聖書の中に出てくるんですね。で、その違いが私たちわからないんですけれども、ギリシャ語聖書に基づいてその違いを読み取っていきますと、キリストが語っておられるお言葉それから例えの中でもその位置づけが違うということです。つまり世の終わりはイエス・キリストが来られた時に世の終わりが始まったんですね。キリストですから2000年前に世の終わりは実は始まったんです。で、この世の終わりはギリシャ語では複数形で語られています。複数形の世の終わりなんです。もう翻訳ではどれがって言いようがないんです。世の終わりは世の終わりで、もう両方とも一つの言葉になってしまってるんですね。ところが終末末期もまだ世の終わりなんですけれども、今2000年経ちましたよね。この末期のいよいよ再臨の主が来られるという時の世の終わりは実は単数形になっています。ギリシャ語では単数形なんですね。これのこの意味です。ですからキリストの初臨で始まったのは複数形の世の終わりです。複数形の世の終わりが始まって今ずっとそれが続いているわけですね。しかし終末末期イエス・キリストが再臨されてこの世が次の世に移る時ですね、この時のことは世の終わりの単数形になっています。ですから、まあ、翻訳で日本語で言えば終末末期の世の終わり、終末末期ですね。終末という言い方をキリストが来られた時に終末が始まりました。終末の末期はこの単数形の世の終わりということですね。そういう意味で実は非常にややこしいんですけれども、このように2つの書き換えがあるということです。後にこの違いについてはいろんな箇所から見ていきたいと思いますけれども、今日はこの箇所は取り扱いません。で、これは例えなどを主はどの意味どういう意味で言われたのかを理解する上で非常にこの複数形なのか単数形なのかというのは大事なんですね。もう最終的な段階での世の終わりのことで主は語られた例えなのか、あるいは弟子たちが生きていた時代もう世の終わりが来たと弟子たちに関して言われたメッセージなのか、その違いを見極めることが必要なんですよね。ですから次また機会がありましたらこのことは扱います。少しお時間がありますので、マルコの福音書の、10章の23節から30節のところをちょっと解釈したいと思います。マルコの福音書の10章23節からお読みいたします。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には 家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。でその後しかし先のものが後になる、後のものが先になることが多いのですという警告的なメッセージで終わっているんですね。でここの箇所は非常に何のことをこれを一つ一つ、この分析していこうと思うと意味が分からなくなります。でこれはどういう文脈の中で語られたか、これは17節以降、31節までが一つの段落になっているわけですね。でこの17節以降22節までのところでは金持ちの青年が、主のもとに来るわけですね。でその時に、永遠の命を得るにはどうしたらいいか、つまりこれは神の国に入るには私はどうしたらいいんでしょうという質問をしてきたわけですね。でそれに対してキリストが答えられたのは、すぐにその青年に、この青年は大金持ちです、いっぱい富があるわけですね、あなたの持ち物を全部売って貧しい人に施しなさい、そして私についてきなさい。でこれが随分間違って捉えられているような気がするんですね。キリスト者はこれぐらい犠牲を払わなければ、神の国に入れないんだ、永遠の命に至らないんだということになりますと、技によって救われるということを語っていることになるわけですね。これは聖書の真髄から矛盾しているんです。キリストがここで言われたのはこの青年の弱点が何かということをキリストはご存知だったんですね。で青年は私はこの掟も守っています、この掟も守っていますということで、モーセの掟実戒がありますよね、そのことを語っているわけです。つまり私は長年、神を信じる者として掟も守っていて、そして完璧に全てのことをやっています。それで質問してきたわけですね。でこの人の問題というのは何が第一優先かということですね。これはキリストよりもお金なんですね、自分の富です。ですから富はいっぱいあるんですけれども、もちろん施しもします、でもやはり富があって、そして次がキリストに従うという、キリストが二の次になっているわけですね。でこのことに対してキリストは憐れみ愛の心を持った方ですから、あなたの問題はということで、つまり今この主に従いなさいという形の語りかけをされたわけです。でこれに対して青年は顔を曇らせたとあるわけです。つまりキリストが私に従ってきなさいと言われた時に、何もない人は喜んでキリストに従うんですね。ところがなまじこの世で持っているためにそれが優先になってしまった、つまりキリストに従わなかったということです。福音というのはキリストに従うということが第一優先なんですね。キリストに従いますと言った時に全ての祝福が来るということです。ところがこの青年の場合はキリスト以上に握っているものがあったということです。これを捨てることができなかったので、彼はキリストに従わなかった、つまり従わないということは神の国に入ってないって意味なんですね。こんなにいろいろあるもこれもやって、そして信じているように見えるいい人なんですね。そうしますと御利益宗教的に言えばこの人は救いに入るんです。ところがキリスト信仰っていうのはそういうものではない、技で入るんではないっていうことをここでキリストは語っておられるんですね。神が命じられたことに従うかどうか、それだけなんです。最初の人類が堕落したというのは神の命令に従わなかったってことですね。従っていればもう神の国にずっと入ってるわけです。従わなかったからこういうことになったわけです。ですからこれがポイントってことです。私たちがイエス・キリストを受け入れるかどうか、それは真理を全て握っておられる真の神であるから無条件に従います。そして従った後祝福がついてくるんですね。全てのものが添えて与えられるというのは本当なんです。キリストを純真な思いで第一優先にしたときに全てのものが与えられます。でこの前提があって、その後今お読みした23節以降が始まることになります。弟子たちは非常に難しい顔をしてはてなですね、あんなすごい、いろんな意味で献身をしている、そして掟を全部守っているいい人ですね、その人が神の国に入れない、永遠の命に入らないとしたら誰が入るのか、 これはこの世的な考え方ですね。弟子たちも同じようにそのレベルで考えたんですね。でこれに対する見事なお答えがここに書かれています。確かに子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょうと、キリストは彼らの思いを察してそれを言ってるわけですね。それは視点が違うからなんですね。視点を変えなければいけないわけです。この世の視点から見ていると本当に難しい、誰も入れないということになります。そしてこのラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。でこれはいろんなこの説があるんですけれども、エルサレムに2つの門があって、夜だけこの開いている門があるわけですね。でそれは大きな門に比べて小さな門です。頭を低くしてくぐらなければいけない小さな門がある。その門は夜の間でもいつも開いてるわけですね。で夜の間は大きな門は閉じられるので、商人などがラクダに荷物を積んで町に入ろうとした時に、ラクダは頭を下げるということを知らないので通ることができないんですね。それがいわゆる針の穴という門の名前なんですね。で、まあ、それがまことしやかに言われているんですけれども、どうも根拠はないようなんです。そういう針の穴と言われた小さな、この門があったという根拠はないようです。だからラクダを無理にこのしゃがませて頭を低くすれば、その小さな門から入ることができるかもしれないんですね。でも普通はもう入れない。だからどんなに頑張っても、つまり不可能という意味で死は語られたわけですね。つまりお金に心が全部いってしまっている人は神を選ぶことができない。そういう意味でこの世の次元から言うと不可能だということをここで死は言われたわけです。そこでそれを聞いて、まだこの世のレベルでしかものを考えていない弟子たちは、じゃあ誰が救われることができるんだろう、自分たちはどうだろうということで自分の問題になってきたわけですね。そこでイエス・キリストはじっと見て言われるんですね。それはその人の心の中でどういうことが起こっているか、それを見透かされているんですね。もう弟子たちはそんなことを死が見ておられる、自分の本当に考えていることを見ているというよりも、もう動転しまって、どうなんだと自分はという、そういう思いになっているわけです。神にはできるのですという言葉は、これは神のなさる奇跡技ですという。救いというのは神の決断です。神がその人を救われる、主よ私を救ってくださいと神にしがみついた時に、神があなたを救う、これが救いなんですね。ですから神が救うと言われなければ、どんなに技を積んでもモーセの掟を守っても救いに至らないんです。ですからここが本当に何もない人、貧しいものに象徴されるのは何もない人なんですね。何もない人っていうのは、簡単に死を選ぶことができるわけです。でもなまじこの世で栄誉とか、名誉、全てのものですね、そういうものを持っている人は考えてしまうわけですね。私はこの世でも全て満たされている、で果たして死を選ぶ方がいいんだろうか、天秤にかけてしまうわけですね。もう迷っていたらダメ、失格ですね。という形で神の技であるということを主は言われたんです。ここで弟子たちが果たして理解したかどうか、これがこの話のポイントなんですね。ところが28節で残念なことにペテロは言います。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。これは何にも物はないけれども、でも私は献身しました、全てを捧げました、人間の技なんですね。ペテロはここまで主がじっと見て果たして分かっただろうかというふうに心を見透かされるように見られた時、やっぱり分かっていなかったんですね。私はもちろんあの金持ちのようにお金とか富とかそんなものはないかもしれない、でも時間を割いて犠牲を払ってもう大変な目をして主に従ってきたではありませんか。これはどうなるんですかっていうことですね。ですからもしそれによって救われるのであれば、これは人間の技による救いっていうことになります。でもキリストはここで全面的にそれを否定されました。もちろん、救われた後奉仕をするということ、これは自由です、どんどん奉仕をしていいんです、それをするなという意味ではないんですね。でも奉仕をすることとか良い技をすることが条件ではないってことです。救いは神の決断です。救ってくださいと神にしがみついた時、神は あなたを救うと言われ、そしてそれは永遠の約束なんですね。でそのように生きていけばいいわけです。ですからその後奉仕が始まります、技も始まります。それは喜びだからですね。このすごい福音をもっと多くの人に伝えたいという思いがあれば、喜びとしてそれはどんどんできることですね。だからこれは条件ではないんです。でもペテロは残念ながらここで分かっていなかったんですね。ペテロっていうのは意外と行動、口が早く出てしまって、本当はもっと、この密度の濃いというか素晴らしい人だったと思うんですけれども、みんな私たちが思っていることを代表して語ってくれる人なんですね。そういう意味では非常に純真で素晴らしいことです。私たちは心の中でそのような思いを持っても、あ、これを言うとまずいかなってことで言わないんですね。でもペテロが代表してそれを言ってくれたわけです。それの答えは飛んで31節にあります。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。ここで主が言われたのは、私はもう第一優先で主を選んで、もう誰が見ても最初に神の国に入る人物である、誇ってるわけですね。自分の献身を、自分の技を全て誇ってることになります。そのようなものは後回しになる。だから滅びには至らなくっても、最後に悔い改めて神狩りになるということですね。ですからこれはペテロのそういった思い上がりに対して、これは弟子の心を代表しているわけですから、ペテロだけではないんですね。私たちもみんなこのことを思っています。私はこんなにも献身して、もう無働きで全部やっていると、どこかで神に認めてもらわなければ困るみたいな。でも私たちはもうすでにね、救われているわけですから、何もやらなくても救われているんです。そのことを覚えていただきたいですね。それをやらなくても、だからそんなことを言って誇るぐらいだったらやらなければいいんです。これは主のいろんな例えの中に反映されていますね。もし喜んで人に認めてもらいたいという思いでやるんであれば、もうやらなくても同じです、結果は。そういう意味で本当に神の救いというのは、私たちは何もすることが、ただ主を選べばいいということですね。しがみつくことです。これが私たちの救いです。そして29節と30節は翻訳が非常にややこしくなっていますので、何が語られているのかちょっとわからないんですけれども、ここで主が言われたことは、このようにはもちろん家とか兄弟とか、この父とか子とか、そういうこの目に見える形の祝福とか人間関係というものがあるわけですね。で、御国の子供たち、キリストを受け入れた者たちはこの世において同じようにこういうものは与えられます。だからその量が多いとか、すごい富が与えられるという意味ではありません。必要なようにみんな普通の人と同じようにこの世においてそういうものは与えられます。しかし、迫害も同時に受けますということ。だから一般の人たちはこの世の富に関係するようなもの、そして肉を喜ばせるようなこの謹慎のものたち、そういったものが全部与えられるわけですね。しかし迫害はないわけです。ところがキリストを選んだものは同じようにそれも与えられるけれども、プラス迫害観難があるということです。それを主が言われたんですね。でもじゃあもうやめたと、そんな迫害とか観難がついてくるんだったらもう主を選ばないで、この世を選んだ方がいいっていう人がいるかもしれないです。でも主が言われたのは、その100倍をこれから来る世において得ることができる。でもこの世の人にはその滅びしか約束がないわけですね。この違いを分からなければいけないわけですね。だからこの世においては私たちはもう貧乏で何も与えられないということは一言も書かれていないんです。畑も与えられます。必要なお金も与えられます。でも迫害も与えられますということですね。迫害は余分、でも迫害は余分かもしれないけれど、これは今それはキリストの弟子であるということの保証なんですね。印です。だからそのように今苦しんでいるものは、まことの御国に入った時に100倍のものを得ることになるということです。ですからあのちょっとした苦しみの何百倍ものものが御国で待っているということですね。ところがこの世でただ迫害がなく全てのものを与えられるものを喜んでいる人はそれで終わり、むしろ滅びが待っているということです。 この違いをはっきりと主は語られることを通して、この弟子たちの心の中に入っている、技をして救われるという、そういう考え方ですね。それを無にされたということです。だから主はある意味で弟子たちに、あなた方は私を選んだんだから、もうこの救いに預かっているということですね。その代わり迫害も間違いなく受けますよということです。このようにこのマルコのこの下りは素晴らしい主のメッセージが語られているのではないかと思います。それではここまでにしたいと思います。